足を組まないで数値をポポ。
おはようございます。50代でベストボディジャパン日本一を目指す美容師カナダです。今日は男性ベストボディジャパン男性選手のメイク事情についてお話をしようと思います。このチャンネルは年齢を理由に何かを諦める人を一人でも減らしたいをコンセプトに、現在49歳の僕がベストボディジャパンへの挑戦やボディメイク、ダイエット、食事管理など皆様の生涯現役のお役に立てる配信をするチャンネルです。はい、今ですね YouTube でも配信を始めて、今は動画3つほど上げてあります。今日明日ぐらいにはもう4つ目の動画を上げようと思ってるんですけど、まあ、このスタイフで話しているような僕の挑戦についての内容だったりとか、まあ、それに伴ってのこう50代40代50代の生涯現役100年時代を生きるため の、 お役立ち情報というか体づくりの情報などを動画で配信しているチャンネルなので、まあ、もしよければそちらも登録してもらチャンネル登録してもらえたら嬉しいです。はい、では今日の本題なんですが、ベストボディジャパン男性選手のメイク事情についてお話ししようと思います。まあ、ベストボディジャパンで、男性選手、まあ、女性はもちろん、ね、メイクはしてるんですけど、男性選手も僕の体感ですけど3分の1ぐらいの選手はメイクをしているかなと思います。僕もしてます。僕も最初の初めて出た大会からメイクはしてますね。はい、でこれ男性選手のメイクは別に必須ではないんですよ。別に女性も必須ではないんだけど、そのメイクの基準審査があるわけじゃ全くないですね。うん、ただ結局そのステージに上がってそこを見て審査員の方に審査をされるわけなので減点方式なんですよね。で減点で別にメイクがないから減点とかじゃないんだけど、要はパッと見の印象じゃないですか、第一印象で。そうなった時にやっぱりメイクをしている方が目力も出るし華やかさも上がるし清潔感もおそらく、まあ、特に僕ら世代40代50代っていうのは清潔感も上がってきますよね。なので僕初めて出る時にその公式レッスンに行った時その講師の方に聞いたんですね。僕は男性の選手メイクってどうなんですかみたいな、した方がいいですかねって、まあ、やっぱり上位に行く選手はしてますよみたいなことを言ってました。なので僕はまあ迷わずじゃあ僕もして出ようと思って最初の大会からメイクはやってきましたね。まあ、僕は美容師なんでメイク、まあ、美容師なんですけど別にメイクを僕やる美容師じゃないので言ったらメイクに関してはど素人です、ほぼ。ただまあたまたま僕の妻がメイクの仕事をちょっと今してたりするのでそうちょっと教わったりとかアドバイスしてもらうアドバイスをいただきアドバイスをもらいながら妻にメイク自分のメイクを研究して、まあ、今は自分でやってるんですけどね、まあ、そんな感じで僕はメイクを最初からやって出ました。でまあもうそれはそうと男性のメイクって僕は最近思うのはすごく必須だな、必須っていうかやった方がいいなと思うんですよ。で、まあ、今20代の子とか若い男の子の間ではやっぱメイクってもうだいぶ普通になってますよね。で、まあ、僕から見てもすごく本当になんかリップまで塗ったりとかしてなんてもう女性女の子がやってると同じぐらいのメイクをするじゃないですか、フルメイクというか。まあなんかそれを例えば僕らの世代がやるのはちょっと痛々しいというかやりすぎだなとも思うけど、部分的なメイクっていうのは要は補正する程度のメイクであったりとか、まあ、ちょっとより目力を強くするメイクとか、まあ、眉毛なんかはもう当然、ね、メイクに入らないぐらい眉毛はもう当たり前にやってほしいなと思うんですけど、まあメイクにしても整えるとか、まあ、描かないにしろね整えるみたいなのが必要かなと思うんだけど、その20代の子がやるようなメイクじゃなくても身だしなみとしてのメイクっていうのは、まあ、僕ら世代アラフォーアラフィフ世代にもできるようになるといいんじゃないかなってすごく思います。まあ、僕はたまたまそのベストボディジャパンを通して、自分が日常的にメイクをするようになったんですよね。日常的というのは、まあ、僕は美容師の仕事をしているので美容師として、お店で営業するときは必ずメイクをしていますね。まあ、これは人前に立つってこともそうだし美容という美容を扱う仕事ですからやっぱり清潔感とか初めてのお客様だったらやっぱ第一印象って大事なのでやっぱりまあ技術ももちろんだけどお客様が僕のところに来て 美のこう 美容に対してのモチベーションを上げてくれるっていうことも大事かなと思っているので、僕は僕自身その時に最大できる限りこう自分をいい、見た目としてもいいように見せるっていうことはプロとして必要かなと思っているので、必ずメイクをしています。あとは、プライベートでは子供と遊ぶような時とか別に休みの日に家にいる時はもちろんメイクはしないですけど、例えば少しフォーマルな場に行く時、具体的に言うと幼稚園保育園、小学校とかの入学式入園式卒業式卒園式とか、そういう時はねしますね。そんなにがっつりメイクじゃないですよ。眉毛描くのと軽くファンデーションというか肌を整えるのと、アイラインぐらいですかね、このぐらいはします。でなんかこうやって言うと、メイクしたことない男性からすると、いや結構なんかそのね、なんて言うんだろう、男性がメイクって思うかもしれないけど、多分その時の僕を見たらメイクしてるって分かんないと思います。多分そういう方が見てもプロの、それこそ美容師とかメイクの分かるプロとか、女性がもし見たらもしかしたら、この人僕のこと見てちょっとメイクしてるのかなって見える分かるかもしれないけど、多分男性が見てるの分かんないと思います。そのぐらいナチュラルなことしかしてないけど、ただやっぱりしている状態していない状態を見ると全然違うんですよ、その清潔感とか見え方が。だからドレスアップ、ね、フォーマルな場っていうのはドレスアップしていくわけですよね。その入学式にしろ卒業式にしろ T シャツで行かないじゃないですか。要はスーツ着るわけですよ。そのスーツを着る場っていうのはそのフォーマルな場っていうね、普段ではないので、そこに行くときにじゃあスーツ着て髪の毛ボサボサで行かないですよね。普通の感覚だったら、例えばスーツ着て髪セットするにしても、その無造作ヘアにはしないですよ、基本的には。やっぱり基本的にはフォーマルな場だから、フォーマルな服を着たらフォーマルな髪型にしていくと思うんですね。これ小物の一つもとってもそうだと思うんですよ。メガネにしてもフォーマルな場にふさわしいメガネをする人もいるだろうし、靴でもそうですよね。そのファッションとしてスーツにスニーカーを合わせるってことはなくはないと思うけど、あえてスニーカーを履くってことはあると思うけど、ただフォーマルの場に行くときにスーツを着て、そこをスニーカーっていうことは基本的にはないわけですよ。そこはちょっとちゃんと革の靴を履いていくわけなんで、要はそういうことをたどっていくと、じゃあ顔もフォーマルバージョンで行くのが普通ですよね。女性はもちろんそれが普通だったけど、最近は男性メイクってのは一般的になってるので、じゃあそのフォーマルのバーぐらいはちょっとさって整えていくっていうのはすごく大事なことだと思うんですよね。あと写真を撮った時なんかでもすごく見え方も違うし、やりすぎはやっぱり良くないと思うけど、ちょっとナチュラルなメイクっていうのはできるようにしておくのがいいのかなと思います。なんかこのできるようにしておくのがいいっていう感覚ってすごく大事だなと思って、よく僕美容室でお客様がなんかアイロンコテを巻くのが苦手だよとか、やったことがないっていう方って結構いるんですよ。で僕自身はこれは女性とかの話ですけど、別にスタイリングで必ずアイロン巻かなきゃいけないとも思っていないし、なんなら僕はなるべくナチュラルな方がいい、大人の女性なんか特にそうだけど、ナチュラルな感じに仕上げられてる方がおしゃれだと思うんですよね。だからアイロンは絶対必須とは思ってないけど、ただやっぱその今もさっきも言ったようなフォーマルな場とか、その TPO に合わせて今日はちょっとじゃあ華やかさを増さなきゃいけないみたいな時は、じゃあそのアイロンが使えるとかコテが使えるとか、その自分の武器というかバリエーションを増やしておくことってすごく大事で、これってその時にやったことない人がいきなりできるかというとできないわけですよ。うまくできないし、その時だけで例えば今だといろんな情報があるから、じゃあ YouTube 見てやってみようかなとか思ってやることはできると思うんですよね。だけど日常的にやってない人が無理にそこでやってしまうとやりすぎちゃったりとかするんですよ。そうだから日常的にやっておいてその場で使えるっていうことをやった方がいい。だから僕はそういう意味でベストボディジャパンでメイクが必要ってなって、初めての大会は妻にやってもらったんですね。だけど何度もこれ僕今年なんか何回も出てるので、毎回やってもらうのもあれだし、ちょっと泊まりで行くことも出てくるかなと思ったんで、やっぱり自分で自分の顔のメイクをできるようになりたかったんですよ。だからもう日常的に僕はメイクをしようと思ってやるようになったんですよ。もちろんベストボディの場合はステージ上に立つメイクなので、より濃くというかちょっと あの日常よりは若干濃いめにしたりするんですけど、まあ、そこまではしないにしても日常的にナチュラルなメイクを練習しておいて、じゃあそのナチュラルからちょっと濃いめっていうバランスが分かるわけじゃないですか、まあ、だからまず慣れなきゃいけないなってことで毎日メイクを僕はそこからするようになったんですよね、はい、なので、まあ、そういう意味で、まあ、あのちょっと話が逸れたかもしれないんですけど、このアラフォーアラフィフ世代、僕らみたいな世代の男性がやっぱメイクがちょっと自分でも使えるできるみたいな状況は作っておいた方がいいと思いますいいので、なので日常的なメイクって練習するといいかなと思います。練習しないとやった時にやりすぎになっちゃうので、本当にね、あの、まあ、僕も今最近それでいろいろ勉強というか研究というかいろんなものを試したりとかしてるんですが、なんかやっぱ使うものによって本当見え方違うし、よりナチュラルに見えるものもあれば、例えば最近だと僕日焼けをめちゃくちゃしているので、ベストボディのために、そうすると色黒に対してのメイクってまた変わってきたりするんですよね、はい、なので、まあ、そういうことも今いろいろ自分で研究してやっていている中で、あの思ったのはやっぱこう男性もメイク取り入れる方がいいんじゃないかなと思います。清潔感上がりますね、まあ、何度も言いますがやりすぎは良くないです、はい、ということで、あの、まあ、このじゃあどのぐらいがやりすぎなのかとか何からやっていいか分からないという方もいると思うので、僕が実際に今どんなにメイクしてるかっていうのを YouTube に実は今度上げるんですよね。ちょっとまだ今動画は撮ったんだけど編集できてなくて、多分この配信を上げた、この音声配信を上げた、まあ、翌日か2日後ぐらいには出せると思うので、まあ、僕がどんなものを使ってどんなにメイクをしているかみたいなちょっと動画を上げますので、もしちょっとでもこうメイク興味あるなっていう男性の大人の男性の方とか、逆にいや男性がおじさんがメイクなんてって思ってる方こそちょっとその動画見てほしいんですよ。あのどれだけビフォーアフターが違うかっていう、 でもビフォーアフター違うけど、じゃあアフターがめちゃくちゃなんかそのなんていうのすごくめっちゃメイクしてるじゃんって感じかっていうと、そうでもないんですよだと思うんですね、なのであそのぐらい目力変わるんだとか、あこのぐらい眉毛をちゃんと作ることで顔って引き締まるんだっていうことが多分僕の動画を見てもらったら分かると思うので、ぜひ見てほしいなと思います。なのでまだちょっと動画公開していないので、まあ、概要欄に僕の YouTube チャンネルを貼っておくので、まずチャンネル登録をしておいていただけると、あのそこの動画にたどり着きやすくいいのかなと思いますので、もしよかったらよろしくお願いします。はい、では最後まで聞いていただきありがとうございます。フリーの許可することはない。